様、ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21、ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを、思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは株式会社岡崎土質試験所取締役副社長朝倉香織さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って、商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは株式会社岡崎土質試験所取締役副社長朝倉香織さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、株式会社岡崎土質試験所のご紹介お願いいたします。
はい、弊社は地盤調査の仕事をしております。道路を作ったり、構造物ですね、構造物を作ったりする際に、地盤の強度や、使っている土の特性、有害物質などがないか、そのようなことを調査する、試験をする仕事をしております。
土質、土に特化した、試験をしてらっしゃるということなんですが、地盤調査ね、なかなかの一般の方には馴染みのないものかもしれませんが、今ね、皆さんがこう普通に使ってらっしゃる道路であったりとか、例えば橋だったりとか、いろいろな建造物は全て地盤の上にあるということですよね。
はい、そうです。
ですからまずはその地盤を今きちんと調べておいて、将来的にもこの強度があれば大丈夫よねとか、もしくはその強度がちょっと心配ならこういうふうにしたらいいわっていうようなことをサジェストなさる、そのための試験をしてらっしゃるっていうことなんですよね。
そうです。
今いろんな意味で地盤に対する関心が高まってるんじゃないですか。
は
い、
そうですね。試験の内容もやはり変わってきておりますし、そうですね、試験の基準値というか、そういった数値自体も変更も多いですし、より強度で確かな、そういったものを作らなければならない意識が強くなっていることをとてもよく感じます。
日本はもともと災害の多い、ね、どうしてもそれは避けられない。
そうですね。
そういう地盤の上に私たちは暮らしてますからね。はい、ですから余計に少しでも安心で安全に暮らしていくためには、そういう生活を皆さんに提供するためには、道路一本通すのもね、いろんな上やらなきゃいけないことがあるわけですよね。
はい、そうです。
どうですか、その地盤調査っていうお仕事自体。
はい。
朝倉さんはどういうところが難しくて、どういうとこ楽しいなって思ってるのあります？
そうですね。地盤調査に関しては、本当にとても難しい仕事だと思っています。やればやるほど重要で、調べれば調べるほど難しいなっていうことをもう本当に痛感しますし、ただその地盤の調査をして土の特性だとか知るっていうことは、土ってすごく身近にあるものなのに、こんなに種類があるんだとか、こういうふうに土と石が混じり合ったら、こんなに強度が出たりだとか、こういうものだととても軟弱なんだとか、本当にあらゆるこう自然のものをこう知るっていうことが奥が深いなっていうのを感じます。それがやはり子供の頃泥団子をこねて いて、あの綺麗なものを作るために、なんか子どもたちが砂とかね、キラキラの砂とかこの土が上手にできるのって言って、あのそれは何も試験もせずに作ってたと思うんですけど、そういった試験をすると、あ、なぜこれが上手な泥団子ができるのかとか、うん、そういったものことがまたなんかあの泥団子で言うとそういうの分かってきたりだとかしますし、うん、あ、もうそうやって遊びにも使える、でもそれがすごく重要なものっていう、なんか本当にこの身近にあるものが自然というものの奥深さっていうものをとても感じる、うん、あの仕事だなっていうのは思います、
うん、本当に身近なものを取り扱ってらっしゃるっていうことではね、はい、その通りですよね。泥団子ですか。
ちょっとあの思いついたのが泥団子っていうのが自分でもちょっと笑ってしまうんですけれども、
う
ん、
でも、う
ん、
まさにそういうことですよね。あの何にもそのこう難しいデータをなくして、どうやったらしっかりした泥団子ができるだろうということを子どもたちは遊びの中で、
ね、
経験則の中で学んでいくじゃないですか、うん、でそれを朝倉さんたちは科学的データに基づいて、
はい、
でそういうものを皆さんに提供してらっしゃるという、
は
い、
本当にそれが実際の構造物にあのとても大切な基礎になったりするものなので、うん、遊びで使ってたもの、そういうふうに遊びというか土っていうものは身近に感じれるものを、うんうん、きちんとしたデータ試験というものでものを分かって、それでその上に何かを建てる、構造物を建てるっていうことにおいて、こういった地盤強度が大切だよとか、うんうん、そういったものにあの数値として提供するっていうことがすごく必要なことなので、
うん
うんうん、ね、先ほど楽しみというお話からね、そういったあの泥団子っていうのをちょっと連想しましたけれども、やはりそういうことから身近なものを数値で表すっていうことの非常な重要性っていうのをやはり感じますし、それにはやっぱり日々こう緊張を伴いますし、だから本当に安心、確実なきちんとしたデータを届けるっていうことをいつも確かなものとして提供するっていうことを私たちはいつも忘れずにしっかりとやっていきたいっていうふうに思っております。
そうですよね。いただいたそのデータの数値をもとにいろんな構造物が出来上がっていくとしたら、はい、まずはその数値が信頼できなきゃダメですもんね。
そうですね、
うん、
工事の中のほんの一部の仕事を私たちはやらせていただいているので、そういったあの一部のもの、本当にその中の一部ですけれども、そこできちんとしたものをやはり提供するっていうことで、あんなに大きなものがやっぱり出来上がるので、うん、作成されている建設会社さんや多くの方たちには尊敬を、ね、持ちながら、 それでその中で私たちもその一つの力として確実なものを、うん、提供したいっていうふうに思っております。
そこに信頼があるから、その上に物が立つということですもんね。
そうですね。そういうふうに、うん、もう、そう、本当に信頼をしていただけるような、
うんうんうん、
そういった仕事を、各自の仕事をしていきたいです。
はい、ありがとうございます。それではここで1曲目のリクエストをお願いします。曲のご紹介をお願いします。
はい。H2O さんの思い出がいっぱいなんですけれども、私が中学生の頃に、あの、合唱発表会で歌った曲です。私は音楽の、あの、委員をしておりまして、この歌を本当にみんなと一緒に、あの、合唱曲として作り上げたっていう思い出があります。
今週のゲストは株式会社岡崎土質試験所取締役副社長朝倉香織さんです。それでは引き続き朝倉さんとお話をしていきたいと思いますが、朝倉さんは岡崎出身ということでよろしかったですか。
はい、
はい、お小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供だったなって思います。
そうですね、小さい時は、あ、まあ、今もなんですけど、とってもあのおっちょこちょいで、あの落ち着きのない子でした。
落ち着きのないお子さんだったんですね。
はい、そうです。
お生まれになったのは岡崎、育ったのは岡崎のどのエリアなんですか。
あの生まれは岡崎の、 あの中町っていうところなんですけども、あの育ったのは大畑町という、あの、ぬかたにほど近い、あの、大畑町で育ちました。
はい。小学校はどちらだったんですか？
元宿小学校です。
小学校時代なんか夢中になって遊んだなっていうような遊びって覚えてらっしゃるものあります？
泥犬とか、うんうん、 かくれんぼ、鬼ごっこ、うん、縄跳び、ええ、もう外で遊ぶことをもう夢中になってやってました。
じゃあ校庭を駆け回りながらっていう。
そうですね。
いいですかね。そして中学校は地元で
東海中学校です。
はい。中学校時代は部活とかは何かされてたんですか。
はい、新体操をやってました。
うん、新体操ですか。新体操のね、部活を持ってる中学、岡崎の中でもそんなにはないと思うんですけれども。
そうですね、うんうん、私たちの時代の時には何校かあったと思うんですけど、今は本当に少なくなって、東海中学校は今でも、の新体操部があるかと思うんですけど、うん、
ちなみに得意な主義というのは、
はい、あ、私たちの時は、ボールとリングというのをやってまして、で私は両方とも得意とは言えませんでした。どちらかといえば、ボールのが好きですかね。
今年はオリンピックイヤーですけれども、はい、ね、はい、あの新体操とか今でもご覧になるの好きですか。
そうですね、もう好きです。もう私とはまるで違う軽やかな演技を、あの見てるのがやっぱり好きですし、あの少し自分もやっていたということで、あの親近感が出るというか、見るのはとても好きです。
そして高校は光が丘女子高校に進学されたということなんですが、はい、です高校自体は新体操じゃなかったんですね。
はい、もうあの運動部からは、あの遠ざかりたいと思いましたので、はい、英会話クラブで、うんうん、あの英語のスピーチをやっていました。
英語のスピーチをやってらっしゃったんですね。光が丘はね、もともと英語教育にとても、ね、はい、力を入れてらっしゃる学校なので、
はい、
うん、じゃあ英語がこう喋れるようになるのは楽しかったですか。
そうですね、喋、うん、れるっていうのはとても言えないんですけれどもただスピーチをあのやることによって英語の発音とか、うん、そういったことを教えていただいたので、なんだかあの覚えて言うだけなんですけども、うん、自分が喋っているかのようなあの感覚は味わえたので、うん、はい、とても楽しかったです。
あの正しい発音で話せた時は気持ちがいいという。
そうですね、うん、はい。
そしてその後短大に進学ということで、はいはい、短大では何の勉強されたんですか。
そうですね、短大はあのスペイン語文化圏というスペイン語の勉強をしておりました。
あの英語からスペイン語、はい、ということなんですが、はい、スペイン語を選択されたのは何か理由があるんですか。
はい、あの高校の時に私将来ずっとお世話になるシスターと出会いまして、あのカトリックの洗礼を受けたんですね、うん、私は語学の方に進もうと思った時にカトリックとスペイン語がとてもあの関係性が深いということを知ってスペイン語の方を選びました。
いや、短大2年間ではびっちりとスペイン語
もう本当にお恥ずかしいんですけどびっちりですねもうスペイン語も、うん、もう今何を覚えているかっていう感じなんですけれども、あのそうですね、スペイン語のことはやっぱり、うん、あのたくさん勉強させてもらいましたし、うん、あの語学よりもやっぱり私が研究テーマにしたのがカトリックとスペイン語の、あの文化の共通っていうのを最終的に論文として制作しましたので、あのそのあたりはやっぱり先生方にいろいろ教えていただいて、うん、あの勉強させてもらいました。
そしてそんな、ね、スペインを学んだ後に今のようなね地盤調査というところで何かこう全然、ね、あのそこはつながらないんですけれども、ね、
はいはい、
どういった経緯で。
あ、実はこの地盤調査の会社、あの創業したのが私のおば、あの、はい、私の母の妹になるんですけども、うん、もう本当に幼い頃からとってもお世話になったおば でそのおばの鶴田玲子っていうものがあの創業したんですね。であのずっとこの仕事をやってるっていうのは知ってはいたんですけど、あのやはり全然違う世界ですので、うんうん、全く分からずに、であの短大を卒業しまして一時ちょっと別で働いてはいたんですが、おばが一人であの仕事をしていてかなりあの忙しくなったので、あの私に手伝ってくれということ で私が手伝うようになりまして、はい、それであのこの仕事を知ったというのが一番、うん、一番最初のきっかけですね。
最初はこうね、ある意味まあ頼まれたから行くよぐらいな感じと
そうです、ね、
お手伝いで入られたわけですね。
はい、そうです。
でそれからで二十数年、
はい、
会社は随分大きくなったんですよね。
そうですね、おばが一人でやっていたんですけれども、うん、今はもう総勢17名でやらせていただいていて、でその頃は個人事業でやっていたんですけれども、私がちょうど子供を産んだ頃から会社を設立しまして、でおばの旦那さんである現在は会長なんですけど、鶴田正美というものが社長として会社を設立して、で、まあ、おばと二人でその会社を盛り上げていたものですから、うん、もうその間にやはりどんどんお仕事をどんどんどんどんいただくようになって、うん、それでそこ会社の設立が平成7年ですので、なので今から25年前、この25年でこんなに皆さんに助けていただいて、うん、今ではねたくさんの方がうちで働いていただけるような、うんうん、そういった、まあ、会社になったんです、
ね、今17名のスタッフの方いらっしゃるって伺ったんですが、はいはい、建設関係のお仕事っていうと圧倒的にまだまだ男社会っていうイメージがあるんですが、浅倉、ね、さんのところではそうでもないらしいですね。
そうですね、やはり創業者が女性ということもありまして、女性の人数が4割ほど、うんうん、います。とてもやはり建設業界の中では珍しいとは言われます。まあ、女性が現場に行くとちょっと驚かれることも今までありましたし、ただ今は建設業界でも女性の方が増えてきましたので、ダンプに乗ってる方とか重機に乗ってる方で女性の方がなんかいらっしゃるとなんか本当に嬉しくって、なんかこういう現場で女性に会うっていうのがやっぱすごい嬉しいですね。
ということは朝倉さんがお仕事に入られた頃はまだなかなか女性に会うことが少なかった。
そうですね、もう本当になかったですね、うん、数えても3人ぐらいかなっていう、うん、
朝倉さんもね、はい、現場に出られてたっていうふうに伺ったんですけど、ね、はい、じゃあ現場で職人さんに会うとむしろ相手に驚かれるみたいな、はい、
そうですね、うん、でも本当に皆さんね快く優しくしてくださって、最初びっくりされたりとかもしますね、女性が来たのって言ってびっくりされますけど、でも本当に皆さんが受け入れてくださった方々がやはり受け入れ体制があったんでしょうね、私たちもとても仕事がしやすかったです、
ね、そして今ではこう皆さんの、ね、信頼をいただいて、はい、会社も、ね、徐々に大きくなり、はい、朝倉さんも、ね、最初はこうお手伝いだったのが今副社長ですからね。
そうですね、びっくりですね。まさか私もこうして経営に参画していくっていうのは考えてなかったので、今お話を、ね、していただきながら振り返ると、ああなんだか走馬灯のようにいろんな思いが駆け巡るっていう感じです。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。
はい、2曲目は、私が高校の時に出会いました盲目のピアニストの方が私のリクエストで弾いてくださった曲です。フレデリック・ショパン作曲幻想即興曲です。
今週のゲストは株式会社岡崎土質試験所取締役副社長朝倉香織さんです。それでは朝倉さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、これからチャレンジしていきたいことは、私どもの会社が先ほど女性が多いと言われましたけれども、女性と男性を半々の比率でもっと女性の雇用を促進していきたいと思っています。それで女性も男性も働きやすい会社を日々目指していきたいと思っております。
そうですね、今はまだこう、ね、はい、女性だ男性だということで、
はい、
もう私もつい話題にしてしまったりするんですが、雇用という現場はもう、はい、
男女機会均等法施行されてからも長いですからね、
はい、
ですからもう当然のように同じような仕事をそれぞれの特性に合わせて受け持てるようになればいいってことですよね、
はいはい、本当にそう思います、う
ん、まあ、もちろんね、あのすごく力仕事とかそういうものは男性の方が向いてらっしゃるんでしょうけど、こういった試験というね、
はい、
ことになれば男性女性関係ないですよね、
はい、
そういったじゃあ男女の比率を一緒にして働きやすい職場を作る、
はい、
まあ、これが仕事におけるチャレンジしていきたいこと、
はい、
プライベートでは何かありますか？
そうですね、うん、プライベート、まあ、プライベートもちょっと仕事にあの関わってしまうんですけども、私自身が経営者としてもう大変まだ未熟ものなので、今後は私自身の勉強をもっともっとしていきたいと思います、うん、知識を増やす、
うん、
そういうことを、あの進めていきたいなと思っております、
うん、そのために今いろんなところでね、
はい、
出会いや学びの場を作ってらっしゃるって伺いましたが、はい
は
い、
中小企業家同友会に私も入らせていただいて、そこでいろんなあの経営者の方に出会うことで本当に私自身があの気づきをたくさんいただけるんですね。なそういう中でいろんな方に出会って気づきをいただいて、またさらに私自身の知識として他の、 あのいろんな分野 の、 あの幅広い分野の勉強もどんどん広げていきたいと思っていますので、あの今後そういったあの場所にもっともっと参加して、私自身、まあ、経営者としても私の人間としても成長できるような、うん、そんな場を広げていきたいなって思っています。
はい、ありがとうございます。今日はいろいろね楽しいお話を聞かせていただきました。ぜひ頑張ってね、これからも自分を磨いていっていただければなと思います、
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは株式会社岡崎露出試験所取締役副社長朝倉香織さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは朝倉さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。リスト作曲で愛の夢第3番です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。